大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと、心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく、私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる 聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたによる恵みと裁きを歌います。あなたに褒め歌を歌い、全く道に心を止めます。曲がった技を憎み、曲がった心を遠ざけていきます。あなたの道が、あなたが私たちのためになしてくださった御業があまりにもまっすぐだからです。感謝いたします。今日もあなたを礼拝するとき、あなたの皆が崇められますように、あなたの御顔の光を愛する者たちに照らし、恵みをお与えください。罪に気づかせられている者に、あなたの光を照らし、あなたの許しと恵みの力で生きるものとしてくださいますように。天の父な神様、今日は新しく成人になられた兄弟を迎えての礼拝です。巷ではこの世代を不安にさせるような、生きるにも厳しいと数多く報じられています。しかしだからこそ、この世の力に希望を抱くのではなく、よりあなたに近く、あなたにより頼んで生きることはできます。どうかこの世代、特に新成人になる兄弟が、あなたがおられることを知り、弱さの中で働くあなたを見上げて生きることはできますように。新成人だけではなく、私たちの教会全体もまた新成人とともに、知恵と力に富んでいるあなたへの信仰を確かなものとするときとして、この時代を生き抜くことができますようにお導きください。なお私たちも主イエスに従って、 隣人の弱さにも同情できるものとして、この時代を、またこの地上を生きるものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第3章15節から22節、新約聖書106ページ上の段です。ルカによる福音書第3章15節、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分が行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。
今日は成人式礼拝です。今年成人を迎えた方を迎えして礼拝をしています。で、今日この日に神様が私たちに与えてくださった言葉は、今読んでいただいた言葉です。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。私の心にかなうっていうのは、神様が喜んでくださる人っていうことです。神様が喜んでくださる人ってどういう人でしょう。イエス様が30歳になられた時、 いよいよこれから救い主として働こうとされている少し前の時、ヨハネという人がヨルダン川で働いてました。このヨハネの仕事は罪を許していただくために洗礼を受けなさいって言って来た人に洗礼を授けることでした。で、たくさんの人がヨハネのところにやってきたんですが、ヨハネはその人たちにこう言ったんです。神様は怒っておられる。洗礼を受ければこの神様の怒りから逃れられるなんて誰が教えたんだって。洗礼を受けたんだったらそれにふさわしい神の子らしい生き方しないとダメだって。そうですよね、大事なことですよね、神様の子のように生きる。でもどういう、それってどうやって生きることでしょう。どうしたらいいんでしょう。ヨハネはこう言いました。もしもあなたたち下着を2枚持ってたら1枚も持ってない人にあげなさいって、食べ物も同じようにしなさいってヨハネは言ったんです。大事なことですよね、持ってない人のことの考えてあげて、2枚持ってるんだったら1枚あげればいいじゃん、食べ物いっぱいあったらその食べ物持ってない人にあげればいいって思いますよね、大事なことですよね。でも2枚持ってたら1枚あげればそれでいいんでしょうか。この前私の友達がこんなことを話してくれました。その友達には小学校1年生の子供がいます。この前クリスマスがありましたね。1年生、クリスマスの朝その子は気づきました。自分のところにプレゼントが来てないって。えって思うよね。それでそのことに気づいたお母さんこう言ったんです。あなたはたくさんの人からプレゼントもらってるでしょって。だからお母さん、プレゼントもらってない人のところに行ってあげてくださいって言っといたわよって。ですよね。で、その女の子どうしたか。小学校1年生の女の子。礼拝が始まる前に真剣にって大泣きしたそうです。ね、だってそうですよね。どんなにもらえない人がいるって分かってても自分がもらえないって聞いたら泣いちゃうよね。でも私思うんで、その女の子はいつもだったらプレゼントもらえない人のような人のことをちゃんと考えてたって。イエス様に下着2枚持ってたら1枚あげなさいって本当にその通りしようって思ってたと思う。もらえない人がいて本当かわいそうっていつも思ってたと思う。だけどやっぱり自分もらえなかったら嫌だよね。で、これって大人も同じだなって思うんです。ヨハネはこういうことを言いました。その後、敵の国ローマのために税金っていうお金を集めている徴税人っていう人や兵隊さんたちにお金の話をした。人を騙して多くもらったりしないで自分がもらってるもので満足しなさいって。騙しちゃダメですよね。だけどこれも私たちのことだなって思うんです。私たち人を騙してお金を取ろうって思うことないかもしれないけど、だけどよくこう思いますね。少しでも安く買いたいって、少しでもたくさん買いたいって。で、そう思うときに、私安く買いたいなと思ったときに何してたか、 私が安く買うときに大変な思いをしている人のこと考えてただろうかって、少しも考えてなかったなって。そんな遠い世界のことだけじゃなくて、もっと近くのところで私がこれをしたいあれをしたいっていう時に、そうすることで一緒に生きているお父さんやお母さん兄弟たち友達が、私がこうしたいっていうことでどんなに苦しい思いをして悲しい思いをして苦しんでたか、そのこと知ってたかな。大事にしなきゃ大事なしなきゃっていつも聖書の言葉で聞いてたのに、いつでも自分のこといっぱいになってそのこと忘れてたじゃないかって。神様の思っの願いはね、みんなが一緒に生きること。苦しい気持ちの人がいたら一緒に苦しんで、泣いてる人がいたら一緒に泣く。これって大事なことですよね。でも大事なことって分かってるのに、自分が自分がって思うと、私たちまるでその言葉聞かなかったかのように、聞かなかったかのようにするんじゃなくて忘れてしまうんです。私たち一緒に生きてごらんって神様おっしゃったのに、それができない。どうしたらいいんでしょう。どうしたら泣いてる人がいたら本当に一緒に泣いてあげて、苦しんでる人と一緒に苦しめるようになるんでしょう。ヨハネのような先生がいてくれればいいんでしょう。下着2枚持ってたら1枚あげなさいって、いつもそういう大事なことを教えてくれる人がいればいいのか。ヨハネのところに来た人はみんな思いました。このヨハネこそ自分たちのそういう悪い心を直してくれる救い主だって。だって正しいことを教えてくれるから。だけどヨハネは何て言ったか、こう言いました。私にはそういう救いはない、私にはそういう力はない、私の言ってること聞いてれば大丈夫だってヨハネは言わなかった。私は救いはないって。だけどヨハネは暗い悲しい気持ちで話してたんじゃない、とても嬉しそうに話したの。なんて言ったか、私のすぐ後から来てる人がいるよって。その方は私よりもっとずっとずっとずっと力を持ってるんだって、イエス様のことなんです。でもヨハネよりずっとずっと力を持っておられる方、イエス様がその救い主の働きを始められる一番最初何なさったか、何なさったと思う？ヨハネよりもっと力がある方なんだって、イエス様。何か不思議な奇跡技をなさったのかな。悪い心を持ってる人そんなことダメだってやっつけたのかな。イエス様が何をなさったか、何をなさったかっていうと、イエス様はみんなの中にいてくださった。みんなの中にいた。みんなが洗礼を受けようと思って集まってるところに、イエス様はそこに同じように一緒にいてくださって、イエス様も洗礼を受けておられたっていう。ヨハネは言ったんです。私よりずっと力がある方が来られるって、どんなすごいことなさるだろうって思うかもしれないけど、イエス様がなさったのはみんなの中にいること、みんなと同じになって、そしてみんなと同じように洗礼を受けてくださった。 でもこれ不思議なことなんです。洗礼を受けるってどうしてかって、自分の中に悪い心があるから許していただくために洗礼を受ける。でもイエス様って悪い心あるのかな。ないよね。じゃあどうしてイエス様は洗礼を受けになったんでしょう。なんで悪い心がない方なのにみんなと同じように洗礼を受けて、みんなと同じようになってみんなの中におられたのか。聖書の中にはいろんな心を動かされるイエス様のお姿たくさん書いてある。あのイエス様も好き、このイエス様も好きっていっぱいあるんですけど、私でもここを読んでるとね、思い出すイエス様の姿が2つあるんだよ。一つは何か、イエス様はどんな人とも一緒に食事してくださったってこと。私たちも食事をしますよね、家族や友達と。でも自分のこと嫌いって言ってる人とみんな食事するかな。食べたくないよね、食事まずくなっちゃうよね。でもイエス様はそうじゃなかったの。イエス様は自分の弟子とも食事をされました。みんながあの人嫌いって言ってるような罪人って言われる人、お金騙して多くもらってしまってる徴税人っていう人たちもイエス様ご飯食べたんですけど、とっても不思議なことに、驚くことにイエス様は、イエス様なんて嫌いって言ってるような人、嫌いって言ってるだけじゃなくて、イエス様殺そうとしてる人とも一緒にご飯食べてくださった。イエス様はどんなに悪いことをした人だって、あなた悪いことしたからもう私は一緒にいないなんて絶対におっしゃらない。そういう人と一緒にいて、一緒にご飯食べてくださって何してくださるか。神様がどんなにその人のこと愛して心にかけておられるか教えてくださって、教えてくださるだけじゃなくて、イエス様神様だから、神様のイエス様はその人と一緒にいてくださる。でもう一つ思い出すことがある。イエス様は洗礼を受けになるとお祈りしておられました。イエス様はこの後何回も何回も何度も何度もお祈りをされるんです。イエス様だからお祈りなさるって当たり前って思うかもしれません。でも私は不思議なことだなって思います。だってイエス様は神の子だから、神様のお考えよく知っておられるんです。お祈りしなくたって神様のことわかるはず。そのイエス様が何をお祈りしているんでしょう。神様のこと何でも分かっておられるイエス様、何をお祈りしておられるんでしょう。私は思うんです。みんなのことをお祈りしていてくださる。私たちのこと、罪許してくださいって。イエス様がどうして洗礼をお受けになられたか、どうしてみんなの中におられたか、みんなと同じようになられたかっていうと、イエス様はどっか遠いところにおられて、私はあの人たちと違うんだ、あんな人たちがする悪いこと私はしない、だけどあの人たち滅んでしまったらかわいそうだから滅びないようにお祈りしてあげる、イエス様はそういう方じゃない。イエス様は私たちのところに来てくださって、一緒になってくださって、私たちの中におられるってどういうことかっていうと、私たちがしてしまったような悪いことを まるで自分がしたかのように本当に悲しく思われて、自分がしたこととしてお祈りしてくださる。神様ごめんなさい、許してください。これがイエス様。そうやってイエス様祈っておられると、天が開いて神様の霊、聖霊が鳩のように下ってきたっていうね。神様の霊って目に見えないって思ってたんですけど、聖書はここではっきり言うんです。神様の霊はね、目に見えたんだ、目に見える形で降りてきた。そして天から声が聞こえました。これはあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、あなたは私の愛する子、心にかなうものって誰のことかっていうと、イエス様のことなの。この言葉、神様がイエス様におっしゃった言葉です。どうしても自分のことばばっかり考えて、泣いてる人、苦しんでる人のこと忘れてしまって、一緒に生きられない私たちのこと本当に悲しんで、神様ごめんなさいって自分のこととしてお祈りしてくださるだけじゃない。神様怒っておられるって言ったけど、そのお怒りを私たちの代わりに全部受けて死んでくださって、私たちのことを救ってくださった。このイエス様こそ本当に私の愛する子だ、私の心にかなうものだって神様おっしゃる。でも最後に私は思います。そのイエス様のことを信じて、私も本当にみんなと一緒に生きることができるようになりたいって、そう思って洗礼を受ける人がいたら、その人に神様言ってくださる。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、私はあなたを喜ぶって。お祈りをします。イエス様、あなたのように泣く人がいたら一緒に泣いて、苦しむ人がいたら一緒に苦しみ、一緒に生きることができるようになるために、あなたは洗礼を受けてくださいました。今日ここに一人の聖人のお祝いができるのは、そのイエス様に従って一人の姉妹が洗礼を受けて、あなたから力をいただいて、家族と一緒になってこの20年の間、嬉しい時も悲しい時も苦しい時も一緒に生きることができたからです。あなたが今も生きてこの家族を支えていてくださったことを感謝し、その恵みを今見させていただけることをありがとうございます。神様、悲しみを一緒に悲しむことよりもつぶやくことが多く、一緒に生きることができない私たちです。どうかあなたの力、聖霊を注いでください。もう一度あなたが喜ばれるように、一緒に生きることができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れてください。世の罪を除く神の子羊、私たちに平安を与えてください。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝は新しく成人になられた兄弟を迎えての礼拝です。今日新成人になられたのは藤井康成さんです。この報告の後、祝福を祈る時を持ちたいと思います。そして第二礼拝後、ハイデベルク信仰問答を学ぶ会が礼拝堂で行われます。今日は問い120と121を学ぶ予定です。どうぞご参加ください。そしてその後、運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして今年のイースター礼拝は4月9日です。その時に受選、転入会をご希望の方は1月29日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。今日の報告は以上です。それでは祝福をしたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、成人式礼拝を迎え、若い時あなたの創造者、あなたの作り主を覚えようと語られた知恵者の言葉を思い起こします。そこにこそ人の幸いがあるからです。今日成人になられた兄弟もあなたの御手によって作られたものです。生涯兄弟があなたを知り、この世のどこにもない人の幸い祝福を得て生きることができますように。与えられた賜物を生かし、あなたの御手の技を表すものとしてくださいますように。生涯あなたと共に歩み、平安の中に生きられますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。回収席を向けようか。はい、藤井康成さんです。おめでとうございます。 た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。